切られたさに夢の旧作冷たい底意地の悪そうな高笑いが小雨の中の片側松原から聞こえてきた。小田原の手前一里足らず、文久三年三月の末に近い暮れ睦時であった。岩槻平馬はふっと立ち止まった。その邪悪な嘲笑に釣り寄せられるように、松の雫に濡れながら近づいていった。黄色い灯油の旅がっぱを着た若侍が一人、松の間に平伏している。薄暗がりのせいか襟筋が女のように白い。その前後に二人のひげ武者が立ちはだかっていた。二人とも傘は持たず、浪人らしい古紋付きに大田房のたっつけばかまである。むそりの皮塚を押さえている横太りの方が笑ったらしい。
何も怖いことはない。悪いようにはせんけんで、一緒に来させえちゅうたら。
関所の抜け道も教えてしんぜるけに。
え？若侍は一瞬間、キッとなったが、やがてまた、ひっそりとうなだれた。じっと考えている気配である。
へへ。偽手形で関所は抜けられるかもしれんが、我々の目の下はくぐれんば。
のう。
そうじゃそうじゃ。
のう、
よかちごどん。
サンタは男じゃなかろうが。
も、もってのほか。と若侍は今一度景色番だが、またも力なく頭を下げた。隙を伺っているようにも見えた。
肥後侍かな。
と平馬は忍び寄りながら考えた。
いずれにしてもこの崩れかかった時勢が生んだ殴れ浪人に違いない。相当腕の立つ奴が二三人で防具む。弱い武士と見ると左右から近づいて道連れになる。砂漠、金能、陰潤、三派のどれにでも共鳴しながら同じ宿に泊まる。地層をするような調子で酒魚を取り寄せる上に、油断すると女まで呼ぶ。明くる朝はドローンを決めるというのがこの連中のお決まりと聞いた。嘆かわしい奴どもではある。
そう考えるうちに、若い平馬の腕がうなってきた。
自分はお何度向きのお使い番、馬回りの家柄、いらざることにかかり合うまい。
とも考えたが、気の毒な若侍の姿を見ると、どうしても後へ引けなかった。黒田藩一刀流の指南番、浅川一流祭の門下随一という自信もあった。去年の大試合に配慮した藩校の装備刀、波の平幸康の切れ味見たさもあった。その花の先で、ひげ武者が今一度うなずきあった。
さあさあ、問答は無益じゃ無益じゃ。一緒に来たり来たりや。